コの福音書1章9節から11節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと59ページです。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、その時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。それでは方向転換と題して、宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。教会では祈ることがよくあります。で、私もよく祈ります。祈りっていうのは神様とお話しすることです。一方的にこちらのお願いを言ってそれで終わりというわけではなくて、神様のメッセージを待ちます。神様の声はいろんなところから聞こえます。突然届く手紙、あるいは聖書を読むとき、誰かからの電話、あるいは自然を見たとき、どこからでも神様は語ってくれます。この神様とお話をすること、それが祈りです。ですから教会の中でよく祈ってくださいって言われるとき、どうぞ普通にこの場におられますから話してくださればいいと思います。親しい方と話す、あなたのことを宝物と思っておられる方ですから、その方に向かってどんなことでもお話になってください。さて、今日の聖書の箇所ですけれども、マルコによる福音書の1章の9節。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。バプテスマと何か。バプテスマというのは水につけることです。一旦水の中にズバンとつけてしまうことです。もともとのギリシャ語、バプティゾという言葉がありますが、それはつけるという意味です。ビチャンとこうつけてしまう。日本のお風呂みたいですね。つけてしまう。もっと頭の中までです。頭の上までですけれども、つけてしまうことをバプティゾ、バプテスマと言います。何のためにつけられるのか。ヨハネは何のためにバプテスマをしていたのか。それは4節に書いてあります。このマルコによる福音書の1章の4節。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。先週も触れましたが、悔い改めというのは方向転換のことです。自己中な生き方から神様を離れて自分勝手に生きる生き方から、神様と一緒に生きる生き方への方向転換のことなんです。罪っていうのは物を取ったりとか喧嘩をしたりとか、そういうことも指しますけれども、基本的には神様から離れていることを罪と言います。神様から離れていることが罪です。私が一番最初にミシシッピでこの罪について聞いて、教会の人からお前は罪人だって言われた時に、すぐにいや悪いことしたしなっていうのを思い浮かべました。でもそうじゃないんです。実際その時もお前は罪人だって言われて、いやそうかもしれんけど、なんであんたから言われないといけないっていうのを思いました。なぜそんなこと言われないといけない。それなりに悪いこともしたけれども、一生懸命生きてきたからそうなっただけで、別にあなたから罪人と言われる必要はないわなと思ったのを覚えています。後に聖書をしっかり学んでみると、神様から離れていることが罪なんだ、そういうことか、それなら俺は罪人ではないかとすぐ納得いきました。離れてましたから安心がありませんし、その神様から離れている状態、それが許され、許すという言葉は手放すということなんです。手放す。 誰かを許す場合に、私たちは感情的に、この人を受け入れて、なんか自分に嫌なことをされた場合、その人のことを思い描いたら、なんか心がざわつく、なんかイライラする、これをなくしてしまうことを許すというんじゃないんです。これを許すというんじゃないんです。何か自分がされた、それはもう思い出したら腹も立ったりいろんなことあるんですけど、これをそのまま神様にポンと渡しちゃう、それを許すと言います。手放してしまう、自分から、もう神様腹立ってしょうがないんですけども、このことをお願いします、よろしくお願いします、私ももうなんか心がこうざわつきますから、これもよろしくお願いしますって渡すことを許すというんです。だから後で許したのに腹、体、あの心がざわつくって当たり前です。それでいいんです。その心も含めてまた渡してしまえばいい、それを許すと言います。いつまでもいつまでも心に抱えていること、それを、いやなんか私はいつまでも人を許していない、そんなこと思う必要はないです。その度に任せればいいです。神様から離れていることを許してもらう、神様がそれ手放してくれるっていうんです。でもっぺん関係を良くしてくれる。それを人々に話したのは、こうやって話したのがヨハネです。でその話を聞いて、よし、じゃあ自分も神様とのとの関係をもっぺんやり直したいと思った人がヨハネのところに行きました。そして水につけてもらいました。これを悔い改めのバプテスマと言います。さてそれを9節、今日のところです。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。どうしてイエスキリストが、カトリックもプロテスタントもたくさんの人が神の子と告白し、自分の救い主、救ってくれる方、主、自分の人生を導いてくれる方と信じるイエスが、なぜバプテスマを受ける必要があったでしょうか。罪がなかったと聖書には書いてあるんです。なぜじゃあバプテスマを受ける必要があったか。イエス・キリストはこの時、イエスは30歳ぐらいでした。イエス様は30歳ぐらい。面白いんですが、福音書にはイエス様のちっちゃい頃からこの30歳までの頃のことが書いてません。ルカによる福音書にだけ少し書いていますが、他書いていません。載せようという話もあったんです。この聖書が作られた時、いろんな物語が、この間も言いましたように、マルコによる福音書が一番最初に書かれてました。それでもイエス様が亡くなって30年経ってたんです。だから聖書を作るには前の資料を集めないといけなかった。神様の導きがもちろん必要です。祈りながらみんないろんな資料を集めて一つにまとめたんですが、その資料の中には不思議な出来事のことも書いてあるのがあったんです。イエスが奇跡をやったとか、子供のイエスがこんなことをやったっていうのがあったんです。でも載りませんでした、聖書には。なぜか。それはみんながイエスという方を祭り上げたかったからです。そんな遠い方じゃないんです。イエスという方は人として生きられました。小さい頃から30まで大工として、船大工として生きられました。友達と笑い合ったり、食事したり、喧嘩したかどうかは私知りませんけれども、本当に普通の人でした。だから今から神様の特別な働きをするのには方向転換が必要だったんです。ご自分に対して、また周りに対して。イエス様は今までの働き、今までの生き方、これまでの生き方から、これから2年だけですけれども、神様のキリストとして歩まれます。特別に選ばれた方として歩まれます。その方向転換をイエス様がなさいました。9節、その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。方向転換します。そして10節、水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて 御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。これから父よ、あなたと一緒に行きます、そう言ってバプテスマを受けられたとき、水に沈められて上がられたとき、自分の上に神の霊が下ってくるのが見えた。そして声がしました。11節、そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエス様はこれから神様の働きをなさいます。どんな仕事をなさったのか、ご一緒に聖書を開いてください。お持ちの方はぜひ教会備え付けの聖書ですと、新改訳聖書のエゼキエル書の34章というところ、旧約聖書の1303ページになります。エゼキエル書34章11節からのところを読みます。エゼキエル書34章11節、まことに神である主はこう仰せられる、見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。15節に飛びます。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の見告げ。16節、私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたものと強いものを滅ぼす。私は正しい裁きをもって彼らを養う。これはエゼキエルという預言者を通して神様が語られたメッセージです。当時の祭司たちが人々をほったらかしてました。自分の生活のことばっかり優先して人々のことをほったらかしてたんです。預言者エゼキエルを通して神様はおっしゃいました。一緒にここも読んでみましょうか。おっしゃってるのがそのまま書かれていますから、同じ34章の2節です。神様がものすごく怒っておられます。人の子よ、エゼキエルのことですが、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者たちに言え、神である主はこうおせられる。はあ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが羊を養わない。弱った羊を強めず、病気のものを癒さず、傷ついたものを包まず、迷い出たものを連れ戻さず、失われたものを探さず、かえって力ずくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散らされてしまった。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく、探すものもない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きている、神である主の見告げ。私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないためあらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに私の牧者たちは私の羊を探し求めず、かえって牧者たちは自分自身を養い、私の羊を養わない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。神である主のこう仰せられる。私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。私が探すと言われます。イエス・キリストは、イエス様は失われた人を探す務めにこの時から出られます。聖霊が望んだのはそのためです。イエス様は何度も何度も神様と 祈られます。そして毎日朝早くから祈って力をもらって人に出ていくんです。私も失われた羊でした。先ほど子供たちに自分がちっちゃかったことの話をしましたが、頃の私の父親はですね、2年前に亡くなりました。ものすごく短気な人で、母親といつも喧嘩をし、気分を害したらお箸とかが飛んできてました。お酒が好きで、真面目に仕事をしているするんですけども、お酒が好きで、お酒が入ると惨めなことをよくしてました。ある時、私がちっちゃかった時に社員旅行があったんです。そしたら私の母親はどうしてかあの時一緒に行っていませんでした。私と一つ年下の弟と私の父親とバスに乗って行きました。そして高野山だったかな、行ったんです、兵庫県から。行くバスの中でやめてほしいのに父親がお酒飲み始めるんです。どんどんどんどん酔っ払っていくんです。誰も止めてくれませんし、みんな一緒になって酔っ払ってますね。マイクを回して歌歌って、私はそれをずっと見てましたから、ちっちゃい頃から、いやこのままひどくならなければいいけどなと思ってました。そして着いたんです。その着いた途端に父親はバスから降りて吐き始めたんです。もう青白い顔をしてるし、どうしようもないんですね。そしたらそんな状態で父親が半もう完全に酔ってますし、そんな状態で私に言うんです。あすひろ、わしはもう行けんから、友達に頼んだから、この人に健介と、健介私の弟ですけど、一緒に連れて行ってもらえ。そしたらその人がケアしてくれるんです。私のことと弟のことを連れて行ってくれるんです。でも私は行きたくなかったんですね。父親のそばにいたかったんです。苦しそうだったから、青白い顔してたから、とても不安でした。大丈夫かなって、母親はいないし、父親の友達がそばにいてくれても、よく私知ってる人じゃないし、そしてこの長い階段があるんですけど、そこを登っていくんです。なんか声かけてくれてたのは覚えてます。でももう心配でしょうがなかったです。父親のことは、大丈夫かな、倒れてないかな、もう涙あふれてくるんです。泣いてると思われたら嫌だったので、あくびを何回もして、あくびで涙が出たふりをしていました。そうやって上まで行って、また下まで連れてもら来てもらったんです。とても嫌でした。私はこの思いを長男である私だけがしていると思ったら、実は弟も同じでした。最近話した時に彼もとても嫌だったことを聞きました。とにかく私は下まで降りて、いたら元気そうな顔をしている父親がいたんです。座ってました。とても安心しました。聖書に子供のようになれと書かれています。子供の心、親がどんなことをしようとも大切な親として見ます。私にとって大切な父親でしたが、いつもそんな感じでした。亡くなるまで本当に病院でも迷惑をかけました。亡くなる直前、2年前ですけど、亡くなる1ヶ月前、もう先はないって言われた時に、私は会いに行きました。もう亡くなったって言われても突然行くことはできないんです。旭川と兵庫県で1500キロぐらい離れてますから。だから生きているうちに会いたいと思って、その時会いに行きました。特別な病気で脳の血管なども切れて、わけわからないことをすることもありました。その父親を見舞うと、 言ったんです。安弘、わしもクリスチャンになるかな、何にも意味わからんくせにと思ったんですけど、本当に教会に1回か2回ぐらいは行ったことあるんですけども、そんなことを言うんです。それまでそんなこと言ったことなかったです。それで言ったんです。そうか、どういうふうに信じてるんかわからんけども、親父は神様の宝物だし、じゃあ俺が結婚式、葬式をやってもいいかって言ったらいいって言ってくれました。そして1ヶ月ちょっとして亡くなりました。私がお葬式をしました。家族だけのお葬式ですけれども、神様の宝物として、宝物だっていうことが分からずに死にかけてましたが、最後私が葬式をすることを私に任せて安心して行ったと信じます。私はもう本当に不安でした。そのちっちゃい子供の心のまま大きくなったんです。神様がそばにおられない、いてくれたらいいのに。そして私は神様を見つけました。というより守られてた、見守られていたことが分かりました。あの一人で階段登ってると思った時もそばにおられた。今もこれまでどんなとこを通っても神様がそばにおられた。それが本当に分かってきました。このメッセージを伝えるためにイエス様は方向転換をされました。そして私たちにも言われます。もう一人で生きないで方向転換せよ。今日ここに皆さんが来られたのは、神様があなたを愛しておられるからです。あなたが神様の宝物だからです。どっかに迷い出ることがあるかもしれません。神様は言われます。私が探しに行く。どっかで迷ってたら、つまずいてたら、疲れていたら、私があなたを探しに行く。イエス様は命がけで探し続けてくださいました。今も霊として探し続けておられます。そのことを私はお伝えしに来ました。あなたは神様の宝物です。お祈りをします。主なる神様、本当に私は心細い思いをしてきました。誰も味方はいないのではないか、そう思うことがよくありました。こうやって死んでいくのかと絶望を感じたことが何度もありました。でも神様はすぐそばにいつも来てくれていました。お前は宝物と、いろんなところから教えてくれていました。でも自分で聞かないふりをしていたので、自分で一生懸命生きて本当に疲れ果てていました。それなのにあなたは後から後から人や出来事を起こして、お前は宝物、そう語り続けてくださいました。ありがとうございます。今神様、ここであなたの宝ばっかりがおられます。このアメリカで一生懸命生きてこられました。幾多の困難もあり、今も抱えておられるかもしれません。それを主はご存知です。一人で苦闘なさっているとき、主はしっかりと手を捉えて、お前を見つけた、そう言ってここへ連れてきてくださいました。ありがとうございます。感謝します。どうぞ一人一人が自分のことをすべてもう任せて、安心して宝物として生きられるように導いてください。感謝します。あなたにお任せします。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。